通告の3、北村時雄議員。1、多面的機能支払い制度について。2、ふるさと納税について。3、行財政の健全化について。議席番号11番、北村時雄議員。
議席番号11番、北村時雄でございます。通告に沿いまして、質問させていただきます。最初の質問は、多面的制度、支払い交付金の制度です。多面的機能支払い制度は、大切な農地や水等の地域資源を適切に管理、保全していくため、欠くことのできない仕組みです。信濃町のこの懐の深い黒姫山の水源で潤沢に水が流れていますが、この大切な水源が通る用水等を守っていくため、また農地等を守っていくためにも、町として推進をどのようにしていくのか、最初に伺いたいと思います。
鈴木町長。
では北村議員からのご質問にお答えいたします。農地は農業生産だけでなく、洪水の防止、景観保全、水質浄化、鳥獣被害対策の、緩衝帯としての役割など、さまざまな機能を要しておりますが、農地を持続的に保全、整備することによって、これらの機能を一体的に発揮するための、させるための制度として、多面的機能支払い交付金が用意されているものと承知しております。また、本制度の財源内訳は、国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1と、町にとりましても非常に有利な補助事業となっております。令和6年度においては、町内で20組織、集落が取り組んでおりまして、それぞれの活動組織における農地面積や活動内容によりまして、交付金には差がございますが、全町で合算いたしますと、年間約4800万円となり、比較的大きな事業規模となっております。また、各組織では、この交付金を活用して、水路の泥上げや農道の草刈り、ため池の管理、水路の修繕や更新などに充てているところでございますが、その反面、手間のかかる細かな事務を行う必要があり、事業の中止を模索する組織も生まれつつあるため、事務処理の軽減を図るべく、令和6年度にはデータ整理と書類作成に関する研修を行ったところでございます。また、構成員の高齢化による担い手の減少などの課題を抱える組織の中には、近隣組織との連携を視野に検討を始めております。複数の事務局を統合し、広域化を図ることによって、補助金が加算されるルールも新設されましたので、今後は持続可能な組織の運営体制の構築に向け、小規模組織の広域化に関する情報提供にも努めてまいりたいと考えているところであります。以上です。
田村議員。
はい、町長の答弁で、これから質問する内容もだいぶ答えていただいたような感がありますけれども、確認のためにもう一度お伺いしていきます。まず、4800万町として、そのぐらいの大きな事業だということを認識されておられますけれども、しかし、各地域によっては、町が負担して、その地域が負担するということも考えられるわけですから、やはりなかなか厳しい事業だろうなと。それから事務的な話もまた後ほどさせていただきますけれども、まず農家の負担が軽減に必要な、やっぱり老朽化したインフラ、これが一番結構難しいというところだと思うんです。この考え方について一度伺いたいと思います。担当課長の方からじゃあ答弁をお願いしたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、老朽化したインフラに関する問いということでお答えさせていただきます。町内の多くの農業用施設が耐用年数を迎えていることは課題であると捉えており、これまで県の補助事業である緊急農地防災事業、通称緊急検探や農業競争力強化基盤整備事業 を活用する中で、優先度が高い順に施設の更新や整備を行ってきました。近隣自治体においてはより積極的にこれらの補助事業を取り組んでいるところもあることから、情報収集および県と緊密に連携を図る中で、新たに中山間地域農業農村整備事業等の活用を検討し、地域の負担を抑えつつ農業用施設の整備に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。なお令和7年度においては、設楽町土地改良区内の幹線支線用排水路の老朽化状況等の調査を県の 農業農村基盤整備事業を活用し実施するとともに、町内の3カ所で県営緊急農地防災事業を実施する予定となってございます。以上です。
北村議員。
今の答弁の中に町内の3カ所という言葉が出てまいりましたけれども、まずその3カ所について伺いたいと思います。場所について伺いたいと、
佐藤産業観光課長。
はい、町内3カ所で県営緊急農地防災事業を行う箇所ということでお答えさせていただきます。箇所につきましては、富野諏訪の原用水、柏原東浦用水、古間柳原用水、この3カ所でございます。以上です。
北村議員。
はい、そういう3カ所については認識させていただきました。まあ、しかしですね、他にもまだまだたくさんそういう老朽化した施設がありますので、これは緊急度を見ながらということもありますが、それは優先順位をしっかりつけて対応していただきたい。それからですね、基盤整備を実際にもう50年以上やってもう対応しているんですけれども、もう経過して当時の水路では削去等がそれでよかったと、実際に U 字工ではなくて削去になっているところが結構あります。しかし今ではですね、だいぶ崩れて、また減反政策等で田から畑にした圃場の土手の糊面、それから京阪あぜですね、こういうものも崩れてきています。こういうものをしかし直すと、修繕するといっても農家のそれぞれ個人ではなかなか修繕が厳しい、そういうものに対してですね、農家の助成等も考えるべきだと思うんですけれども、こういうものについてはどのように考えるか伺いたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、これまで災害を原因とする土地改良事業については積極的に予算を投入を行い事業を実施してまいりました。今回のご質問については、個人の農用地の保全等のための事業についてのことと存じます。個人的なケースでは、町条例により土地改良事業を実施しておりますが、これは緊急性が高いものに限ったもので、例えば災害以外で土手が崩落し周囲に悪影響を及ぼす恐れがある場合などを対象としてございます。この場合、予算の範囲内で事業費の 50% 以内を本人からご負担していただいているところでございます。以上です。ございます。
北村議員。
確かに災害等が起きればですね、そういうものは優先されてくるんであろうかと思いますが、こういうものについてもやはりどんどん厳しくなってきているのではないかな。それから、皆さんもご存知の通り、今は米騒動というようなものが出てきて、また米を作るというような話がどんどん出てまいりました。それぞれの農地のお持ちの方は、こういう保全する事業がどうしても必要になってくる。その時の負担というのは今後も課題となってくるのではないかなと思いますので、ぜひ今後とも検討していただきたいと思います。この箇所が先ほど町長の答弁の中にありましたけれども、多面的な支払い制度というのを、町内20カ所の、集落というところでやっているということですが、補正予算の審議の中でもありましたけれども、その事務処理等は煩雑で、この制度をやめてしまった地区もあるようです。この制度をですね、もっと活用する、先ほど研修をするというようなこともありましたけれども、やはりそれでもまだわからないというのはいくつもあるんではないかなと思われますが、それについてはどのように考えていらっしゃいますか。
はい、佐藤産業観光課長。
はい、多面的機能支払いの事務作業が別のですね、支払い事業の中山間地域と直接支払いより複雑であることは以前から課題とされており、国県でも制度の簡素化に取り組んでいるところでございます。具体的には令和7年度から事務負担の軽減となる様式等の見直しが図られることとなっています。新様式につきましてはまだこちらには来ていませんけれども、それがですね、施行されましたら直ちにですね、お知らせするともに昨年度に引き続き改めて組織ごとにきめ細かな指導を行い、事務処理の軽減を図っていきたいというふうに考えてございます。以上です。
北村議員。
この制度はですね、大変いい制度だなと私も思っているので、この事務処理をやはり軽減するということはすごく重要なことだと思うんです。そうでないとに、やっぱりいざ取り掛かろうとしてもこれめんどくせえなって思う人も結構いる。そういうことのないようにやっぱりやっていくべきではないかなと思います。この令和の米騒動と言われて、この減反政策等で農地が整備が本当に今必要になってきています。根本的にはですね、燃料費や飼料費、除草剤、人件費もだいぶ高騰してきましたけれども、他の農作物や水産物、そういうものでもみんな物価高騰で煽りを受けているというようなことで、この農道や水路、もうこれ維持して町の貴重な財産を未来に残していくためには、この事務の軽減というのは大変重要だと思っていますので、そのような多面、そしてこの多面的機能支払い制度の交付金を重視させることが必要となっているのではないかなと思いますので、しっかりとこれから対応していただきたいと。それでは続いて次の質問です。ふるさと納税の話でございますけれども、ふるさと納税については新聞報道等で、産地偽装等が報道されました。まず最初にこの件について信濃町の対応について伺いたいと思います。
鈴木所長。
はい、ご質問のふるさと納税に関する報道、それに対する町の対応ということでお答えいたします。本年3月18日県内の一部自治体でふるさと納税返礼品の産地表示に不適切な事例があった旨、総務省より発表がありました。これを受けまして、翌19日には長野県が市町村に向けて緊急の説明会を開催し、返礼品協力事業者との契約内容の見直しが要請されたところでございます。当庁におきましても、制度の信頼性確保のため、令和7年4月1日以降の新規契約分から返礼品発送業務に関する契約書を改正いたしました。契約書に盛り込みました内容でございますが、4点ほどございまして、1つ運命といたしましては、産地名の表示に関する適正な記載の義務、2つ目は実地調査の実施と事業者による協力義務、3つ目といたしまして、地場産品基準に関する証明書類の整備・保存義務、4つ目といたしまして、不適切な表示があった場合の取引の中止、違約金、損害賠償等の規約でございました。また隣接自治体の電波と交錯するいわゆる出作によって返礼品に他の自治体にて生産されたものが混入するケースも報道されておりますけれども、本庁では農産物の返礼品協力業者へのヒアリングを実施し、こうした事例は確認されませんでした。今後も総務省が示します地場産品基準や表示管理の考え方について、返礼品協力業者の説明や情報提供を継続いたしまして、制度の趣旨と法令遵守の徹底に努めてまいります。また引き続き町と事業者との皆様が共に連携いたしまして、返礼品の品質と 表示の適正性を確保することによりまして、寄付者の皆さんに安心して信濃町を応援いただけるよう取り組んでまいります。以上であります。
村議員。
はい、信濃町では、産地偽装の返礼品はないということが、はっきりしたわけでございますけれども、今後はそういうことのないようにということで契約書も見直したというお話でした。大変これからが必要なことだと思いますので、今後にこのふるさと納税が増えていくことを期待したいと思います。さて、実際にですね、米が、この米騒動で、だいぶ信濃町も寄付金が多くなったのではないかなということで、まだ決算前なんですけれども、この信濃町の特産物である米、トウモロコシ、そば、こういう実績等はもう出ているんでしょうか。その辺を伺いたいと思います。
はい、唐沢総務課長。
はい、それでは私の方からお答えさせていただきます。当庁では地域農産物を生かした返礼品の充実を図っており、特に今ご質問になった米、トウモロコシ、そばの多くは、そばにつきましては、多くの寄付者からご好評をいただいております。まず米についてですが、令和6年度は全国的な価格高騰と品不足によりふるさと納税での需要が急増し、1月から3月にかけて当庁でも多くの返礼品が在庫切れとなりました。実績でございますが、令和5年と6年でちょっと比較をさせてもらいますが、令和5年度は産事業者による産品種発品で寄付件数61件、寄付額108万8千円で、ございました。令和6年度は4品種18品に拡充し、781件、1138万4千円と、大幅に増加をしています。トウモロコシにつきましては、信濃町の夏を代表する農産物として人気があり、令和5年度は4事業者3品種10品で484件、寄付額にして477万円。令和6年度は7事業者7品種20品で840件、957万8千。寄付数が大きく増加したということでございます。さらにそばについてですが、町内の加工事業者による乾麺などを提供しており、令和5年度は2事業者5品で359件、金額にして373万4千円。令和6年度は11品となり495件、502万3千円と、安定した実績を維持しております。今後も地域農産物の魅力を生かし、寄付者の皆様に信頼いただけるよう、持続可能な制度運営に努めてまいります。
北村議員。
令和5年度から6年度にかけてだいぶ増えたなというのも今答弁にいただきました。これがですね、ずっと続けばいいんですけれども、しかしこれは米特需は今だけかもしれないわけですよね。この辺の見通しの考え方について、これはちょっと気になるところなので、これはぜひ伺いたいと思います。
唐沢総務課長。
はい、今年度のふるさと納税の歳入見込みと、今後の見通しでございます。本年度の歳入は当初予算で、1億円と見込んでおります。新たに給仕事業者が参画し、返礼品は全体で47事業者246品と、拡充が進んでおります。令和7年3枚の早期予約が好調であることもあり、5月末時点の寄付額は1274万円と同年同時期の2倍となっております。ただ10月にはふるさと納税の制度改正が予定されており、一定の駆け込み需要 は見込まれているものの、その後の動向は、まあ、若干不透明であることに加え、米の収穫量や返礼金の返礼品の在庫状況も寄付額に影響があるというふうにちょっと可能性がございますので、その辺につきましては少し銀さんと同じように、まあ、心配をしていなければならないところかなというところでございます。
北村議員。
なんか町の予算の、まあ、全体とは言いませんけれども、ふるさと納税はある意味では当てにしてるんです。ですから自分たちでしっかり稼いで自分たちの中でやっていくという事業だけではない、つまり外からふるさと納税で、まあ、ある程度寄付していただかないと町が成り立っていかないようなちょっと財政構造ではないかなとちょっと心配をしているわけです。ですのでやはりですね、まあ、確かに今年度は1億円というある意味ではあるのかなと思うんですが、この米特需がなくなったときに実際にガタッと減ってしまったとき対応できなくなるんではないかと、そういうことを心配しているんですけれども、その辺だけもう一度伺いたいと思います。
はい、金沢総務課長。
はい、現時点の状況や事業者の皆様の協力体制を踏まえると、まあ、今年度の歳入目標1億円は、まあ、達成可能と見込んでいるところでございます。まあ、米の関係もございますけれども、もうすでに2倍の、まあ、早期予約をいただいており、まあ、今後も安定的で信頼性の高い制度運営に取り組んでまいります。
北村議員。
総務課長の力強い答弁をいただきました。まさに制度をしっかりと、まあ、産地偽装とはないということなので、そういう誠実に対応してですね、信濃町ではふるさとの元気をフルにするを定め、地域振興を推進します、ふるさとを活性化することで皆様の笑顔の輪を広げられるよういただいた思いを大切につないでまいりますというようなことが記載されています。まあ、今後ですね、こういうことがしっかりとした対応を求めて次の質問に移りたいと思います。行財政の健全化について伺いたいと思います。まず経常収支比率は税金などの収入に対して人件費や社会保障費などの削減が難しい支出がどの程度占めるかを示す指標で、比率が高いほど自治体独自の事業に充てる予算が限られ、財政が硬直化していると言われています。令和4年度から令和5年度に関しては、監査委員さんからもご意見がありましたけれども、86.3 から 85.9 と 0.4% 改善したというようなお話がございました。もうこの数値がですね、令和5年度が 85.9 ですけれども、後期基本計画の中の114ページの中には、もいろいろと書かれていましたけれども、まあ、令和5年度から令和11年度、これからが5年後、6年後ですか、もう計画されていますけれども、これ割合が高くなればなるほど家計に余裕がないと状態になっているんですけれども、この町長の認識ではこれは変わらずにいくんだというような考えですけれども、この辺の認識について伺ってもいいですか。総務課長さんですかね、伺いたいと思います。
はい、唐沢総務課長。
はい、それでは私の方からお答えをさせていただきます。町の財政運営につきましてでございますけれども、令和5年度の信濃町の経常収支比率は 85.9% と、まあ、高い水準で推移しており、財政の硬直化が進行している状況でございます。今後の人口減少や扶助費の増加、公営企業への繰出金の増加、公共施設の更新需要を考慮しますと、持続可能な行政経営に向けて歳入の確保と歳出の見直しの両面から取り組みを強化するなど健全な財政運営が必要となります。歳入の確保の例としては、先ほどご質問のあったふるさと納税の拡充が考えられます。ここ数年寄付額は顕著に増加しており、地域の魅力を生かした返礼品の工夫やプロモーションを通じて 町の自主財源として引き続き、まあ、力を入れてまいります。歳出の見直しにおいては事業の選択と集中を徹底し、費用対効果や将来の財政負担を見据えた判断を行ってまいります。特に維持管理に多額の費用を要する公共施設については、まあ、総合管理計画の見直しと合わせ、縮減や転用の可能性も含めて検討を進めます。また、その他公営企業への繰り出し金についても可能な限り、国が定める繰り出し基準の範囲としていくことが重要と考えています。これらのことを勘案しまして、健全な財政運営、それから改革に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
北村議員。
答弁の中にもありましたけれども、まあ、財政が厳しいではないかなと思います。その中でですね、まあ、公共施設のあり方というところが問題になってくるのではないかなと思うんですけれども、この後期基本計画では建築物系公共施設の 69.2% が築30年を経過しており、施設の老朽化が進んでいると。それで長野県の平均がですね、平均が 63.2% ということなんですが、固定資産減価償却率ですね、失礼しました、信濃町が 88.6 で、長野県の平均が 63.2 というようなことで、比較しても 20% 以上高いということが言われています。まあ、こういうことを考えると、この公共施設が白野町は本当にたくさんあるんです。まあ、今日も同僚議員の一つがありましたけれども、病院が新しくなれば、この古い病院を今後どうしていくのか。それから、私は以前に質問したときに、古間の旧公民館ですね。これも、まあ、古間の旧小学校といえばいいんでしょうか。旧公民館といえばいいんですか。そういうものも今後どうしていくのだろう。まあ、皆さん、この町民の皆さんがみんな思いがあるんです。こういうものについてどういうふうにしていけばいいんだろう。こういうものについてですね、何かしっかりとした回答が今までもなかなか出てこない。それはやはり難しいんだろうなっていう、財政もないので厳しいんだ。しかし何か計画的にこうやっていかなきゃいけないんだとか、そういうものがあればお示しいただきたいんですけれども、どうもその辺が見えないんです。まあ、こういうことについて縮小が課題だと。いうこともこの中で、公共施設を縮小していくことが急務ですということを言ってるわけですよ。じゃあこれはじゃあどういうことを示しているのか具体的にお示しいただきたいと思います。
唐沢総務課長。
はい、議員おっしゃることごもっともでございます。まあ、公共施設のあり方についてですが、町では令和2年度に信濃町公共施設等総合管理計画を策定し、人口減少や施設の老朽化が進む中で、持続可能な施設運営を進めるための方針を定めました。その後の社会環境や町の財政状況の変化を踏まえ、今年度は総務省の経営財務マネジメント強化事業を活用し、外部アドバイザーの支援を得ながら、この総合管理計画の見直しを進める予定でございます。今、議員ご心配の、この場で具体的にどうするんだという具体策は、この場で、今はちょっと申し上げられませんけれども、見直しにあたっては、各施設の利用状況や維持管理コスト、将来の更新需要を踏まえ、統廃合や再配置、複合化などの選択肢を含めた具体的な方向性を出すために、今年度、このアドバイザー、外部アドバイザーの支援を得ながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。
北村議員。
はい。まあ、答弁の中にも、統廃合という言葉が一つ出てまいりました。これ統廃合ということになると、じゃあ多くの施設があるのはいくつか限られています。まあ、その辺は、まあ、一つは保育園でしょうし、それから公民館でもそうですよね。いくつも公民館がある。まあ、こういうものも考えているということでいいんでしょうか。そういうことですか。
唐沢総務課長。
はい、まあ、全て含めて統廃合も含めた上で検討をしてまいりたいということで、ございます。
北村議員。
はい、まあ、後期のこの基本計画の中でこの課題として挙げているわけですから、この計画の中で、まあ、これから5年間の中でですね、しっかりとした対応が必要になってくるんだろうなと思います。この、まあ、見直し、まあ、公共施設のこの人口減少というのは我々も読みませんけれども、どんどんどんどん減る一方なので、もう公共施設も考えざるを得ないんだろうなと、我々自身も認識しなければいけませんけれども、このしっかりとした何か計画的なものを出していただかないとなかなか進んでいかないんだろうなと思っておりますので、そういうことをしっかり求めて私の質問を終わりたいと思います。
以上で北村時男議員の一般質問を終わります。